朗読をいたします。イエスはそこを立ち、通りがかりにマタイという人が収税所に座っているのを見かけて、私に従いなさいと言われた。彼は立ち上がってイエスに従った。イエスがその家で食事をしておられた時のことである。徴税人や罪人も大勢やってきて、イエスは弟子たちと同席していた。ファリサイ派の人々はこれを見て、弟子たちに、なぜあなたたちの先生は徴税人や罪人と一緒に食事をするのかと言った。イエスはこれを聞いて言われた。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。私が求めるのは憐れみであって生贄ではないとはどういう意味か、言って学びなさい。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。新型コロナウイルスの蔓延します中で、こうして今朝も主の日の礼拝を皆様と共に守りますことから感謝をいたします。本日この礼拝説教の務めを仰せつかりました、神戸改革派進学校で特別研究生というものをさせていただいています吉田と申します。普段六甲山の北側のやります神戸改革派進学校で研鑽をしているというものでございます。で、今朝はその六甲山の北から電車を乗ってこの信仰教会までやってまいりました。驚かされましたのが、三宮から阪急電車で六甲に参りますところで、一車両あたり10人ほどしか乗客が乗っておられなかったということであります。私はこれまで見慣れてきた風景、三宮から出るその各駅停車であってもですね、もう座席はいつもいっぱいで座っている、立席ももう当たり前である、そうした状況からしますと本当に大きな変化でありました。今朝のこの信仰教会の礼拝も、そのウイルス感染のその危険性を減らすためということでありますから、あるということで距離を取ってお座りいただく、そのようなことで今この礼拝がなされています。このような事態、一体どれまで続く、どれほど続くのか、私どもはその恐れ不安嘆きというものをただ一人抱え込むのでなく、先ほどもその詩編に乗せて歌いましたように、主なる神様にそのことをまず訴えてまいりたいと思います。それに対して主なる神様が確かに憐れみ深く、また慰め深い応答をしてくださる、そのことを信じながら今しばらくの時を歩んでまいりたいと願います。ただいま朗読いたしました箇所で、イエス様は私たち人間の魂の医者としてご自身をお示しになりました。そして私たちにキリストの弟子として生きるようにお招きになるのであります。イエス様は私ども四六時中ともにイエス様と過ごす弟子としてお招きになる、その願いは魂の医者として私たち一人一人を見て、その魂の病を治療してくださるためであります。私たちの魂を捉えている罪という病から私たちを癒してくださるためなのであります。今日の箇所の舞台となっていますのは、今から2000年ほど前の中東イスラエルであります。で、場面はイエス様が収税所に座りますマタイという人を見かけるところから始まります。イエス様が地上で活動なさっておられた頃、イスラエルという国はローマ帝国という国の支配下に置かれていました。そしてローマ帝国の流儀によって、税金が徴収をされておりました。 現代日本ですと、国の役人が税金を徴収するのでありますけれども、当時はそうではなかったのであります。ローマ帝国は税金を取り立てる人をそれぞれの地域に住む人から公募をして、そしてその税金徴収の務めを委託していました。細かい説明は省略をいたしますけれども、この税金を取るようにと委託された人は、税金を徴収する際、ズルをして自分の懐を肥やしていたと言われています。そこで徴税人は悪い人、罪人の代表格に挙げられるほどに、社会的に評判が悪い人となってしまっていました。このいわば悪評高かった徴税人のマタイをイエス様は呼び寄せられたのであります。ただ一言、私に従いなさい、そう言って招きになりました。この一言に対するマタイの反応はまさに並々ならぬものでありました。マタイは立ち上がってイエス様に従ったのであります。これは新旧約聖書の込み出しでも示されます通り、マタイが勤めていた徴税人の職を捨て、四六時中イエス様に従うイエス様の弟子となったということでありました。で、マタイはさらにイエス様と弟子たちを自宅に招き、共に食事をいたしました。イエス様弟子たちを心から歓迎し、より親しくなりたい、その意思の表れであります。で、この食事の席にはマタイと普段から付き合いがありました仕事仲間の徴税人たち、また罪人と呼ばれる人々が大勢押しかけました。イエス様はその罪人たちとも喜んで食事を共に楽しまれたのであります。それを見たファリサイ派の人々が弟子たちに文句を言います。ファリサイ派とは、旧約聖書において神様がお与えになった生活の決まり、律法を正しく守るということにこだわった方々であります。なぜあなたたちの先生は徴税人や罪人と一緒に食事をするのか、そうファリサイ派は文句を言いました。イエス様は神の律法に背く人々と罪人と一緒に過ごすという正しくないことをしているではないか、そうイエス様に指摘をしたのであります。それに対してイエス様は十二節以下でファリサイ派の人々に反論をなさいました。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。イエス様はここで罪人という魂の病人を治す魂の医者としてご自身をお示しになりました。続く13節でイエス様は旧約聖書の一節に注目を向けさせました。私が求めるのは憐れみであって生贄ではないとはどういう意味か言って学びなさい。お手元の聖書で二重括弧でくくられております、私が求めるのは憐れみであって生贄ではない、この言葉は旧約聖書ホセア書第6章6節において神様ご自身の言葉として記されている言葉であります。皆様のお手元の新旧約聖書ですと、そのホセア書6章をですね、めくっていただいた際に憐れみという言葉でなく、愛という言葉で記されておりますので、ホセア書とこことですね、言葉が違うではないかと、そういうふうに思われるかもしれませんけれども、イエス様としてはそのホセア6章6節の御言葉の引用をなさったのであります。 で実際新しく出ました新改訳2017という聖書では、このホセア書6章6節、またマタイ9章13節をともに真実の愛、真実の愛という訳語で揃えています。また昨年終わりに出ました聖教協会共同訳は、ホセア書6章6節、マタイ9章13節ともに慈しみという訳語を当てました。イエス様がこの言葉を引用なさることで指摘なさろうとしたのは、いわばこういうことであります。神様は人間との関係をどのような関係であろうと願っておられるのか。旧約の時代から、旧約の昔から、人が正しく神様の定めに従うかどうか、その正しいかどうかということで問いただす、そういう関係であろうとはなさっておられなかった。そもそも人間が努力すれば神様の前に正しくあり続けられるような魂の丈夫な人、健康な人ではないのだ。それとは逆に、人は魂を罪によって深く病んでしまっている病人である。神様はそのことを重々ご存知でありますので、人が神様に対して正しくあることに何度も失敗する、つまり神様に対して幾度も罪を犯すことになろうとも、慈しみ、また真実の愛、憐れみ、そうした関係を持って共にあり続けられることをこそ、そのホセア書を含め旧約の昔から神様は人に願っておられた。人と人との間についてもそのような慈しみの関係で生きることを願ってこられた。この旧約でも表された神様の御心に沿って、神の一人子イエス・キリストはこの地上に来てくださったのであります。そして私が来たのは正しい人を招くためでなく罪人を招くためである、そう宣言なさいました。そしてその言葉の通り、マタイという罪人、魂の病人を見つけられた時、私のもとに来て従いなさい、私が治してあげよう、いわばそのような思いを込めてマタイを呼び寄せられたのでありました。人間が捉えられている罪という魂の病は実に深刻なものであります。その罪という病にかかってしまった自分自身を自分で治すということはできません。またイエス様という魂の医者に、一度だけかかって診察を受けました。はい、それで罪という病が治ります、そういうものでもないわけであります。人間の体のことを考えてみましても、大きな病にかかったとき、または大怪我をいたしましたときには、幾度も医者のもとに通う、もしくは入院してお医者さんにつきっきりでその治療を受ける必要があるのであります。私は22歳のときに、原付バイクを運転中に転倒して、左肩から地面にいわば当たってしまいまして、左肩の骨折をしてしまったことがございました。でまずはその骨折した骨をくっつけるためにギブスをですね、あてがいまして、およそ2ヶ月近く、そのギブスをした姿で過ごしました。いよいよギブスが外れるという日、お医者さんからこのように言われました。ギブスで固定している間に左肩の筋肉がもうすっかり落ちてしまっています。 まあ、これからは肩の筋肉の力を回復させるリハビリが必要です。そのためにもうしばらく私の医者のもとに来てください。実際ギブスを外してもらった直後、私の左肩はこの左の腕を支えるそのような力がありませんでした。右手でですね、こうやって腕をあてがいませんと、左この腕をですね、上げることも何もできない、まあ、それほどの状態になってしまっていました。まあ、結局この左肩の回復のためにはさらにもう1ヶ月半ほど、まあ、筋肉のリハビリをまあ、する必要があった。まあ、それでようやく今日我を得ているということであります。人間の体をとってみても、まさに深刻な病気怪我をしてしまった際には本当に長いことかかってお医者さんにかかる必要がある。ましてやその人間の魂、本当にひどく罪によって蝕まれてしまったその人間の魂を治療する、それはまさにこの地上の生涯をかけて一生もののことになるのではないでしょうか。イエス様はそのことをお分かりになっておられるからこそ、このマタイを招く、魂を病んだマタイを招かれた時に、ただちょっとだけ私のもとに来なさいとおっしゃったのではなく、まさに弟子として四六時中これからずっと私と共にいなさい、そういう形でお招きになったのであります。そして一旦来たからには、私がその一生を共にいてあなたをその罪という病を治療し、そこから解放してあげよう、そのようになさるのであります。で、私たちがその魂を罪によって病んでしまった、そのことは私たちのその体の行動にも現れてしまうのであります。神様に対して、また人に対して愛の技をなすために手を伸ばす、足を動かす、言葉を用いる、そうした点がいわば無力にされてしまっています。むしろ逆に口や手や足を神様を呪い人を傷つけるために用いてしまう、そのことに長けてしまうようになってしまいました。いわばそうしたところまで神様に治療していただき、また私どもリハビリをさせていただく必要があるのであります。罪というその魂の病の深刻さ、まあ、それを表す一つのエピソードを私は先日聞くことになりました。去る3月10日に神戸改革化進学校で卒業式がございました。そこで吉田校長先生が昨今の新型コロナウイルスに関するこのようなことをご紹介くださったのであります。ある町に昔から薬局があった。近所の人々が、まあ、親しくこの薬局の店員さんと、まあ、語り合う、まあ、それほどまで町に溶け込んでいる薬局でありました。しかし新型コロナウイルスが流行りだした。マスクがその薬局に並ばなくなった。その途端に近所の人々の態度が豹変したというのであります。今まで親しくしてきたのに、この肝心な時に役に立たないとはどういうことだ、などと、非常に強い非難の声を次から次へと店員に浴びせかけたそうであります。薬局の店員はこの経験をマスコミの方にお話になり、本当に怖いのはコロナではない、人の心です。そうおっしゃったということであります。 現在見舞われています新型コロナウイルスが人間にとってどれほどの脅威なのか、今も完全にはつかめていません。まあ、完全に分かりきっていないものに対して、やはり人間は脅威を抱く、恐れを抱くのだと思います。もうこの新型コロナウイルスはマスクをしなければ自分の命をたちまち奪うかもしれない、そのように思い込んだときに、何とかしてこの新型コロナウイルスから身を守るためにもマスクを手に入れなければ必死になる。しかしその必死さの中で自分中心の罪深さをあらわにしてしまったということではないでしょうか。過去どれだけ穏やかに仲良くやってこれた。しかし、ひとたび死には終わりのこの命が今死の危険にさらされている、そう意識した途端に、それまでの親しさ、そういうものが吹き飛んでしまう。私どもがその神様に対して、また人に対して、さまざま愛の技に生きる、愛を持って生きる、そのことを成し続けるにしたがって、その私どもの命がひとたび死ねば終わってしまう、だんだん衰えて失われてしまう、そういう命としてある限り、まさにこのことを他人事としては見過ごすことはできないのではないでしょうか。私たちもまたさまざまその自分のひとたび死ねば終わりの命、それを脅かされた、揺さぶられた、その時に果たして罪の行いに落ちない、その自信があるのでしょうか。まあ、ひとたび死ねば終わりだ、その肉体の死に至らないまでも、まあ、社会的にいわば死んだも同然の状態に追い込まれる、それもまた私たちを恐れさせるのだと思います。このことを周りにばらしたら、社会においてお前は地位も名誉も何もかも失う、人の交わりからも断ち切られて、光の当たるところに顔出しできなくなるぞ、そう脅されたときに、果たしてそこで私どもはなお神様の御心にかなう態度を貫き通すことができるのでしょうか。魂の医者としてこの治療に来てくださったイエス様は、私たちの罪を一身によって十字架で死んでくださったお方でもありました。その魂の血を一番の取り除くべき罪というものを、まさに自らの身をもって取り除いてくださった。そしてただそれで終わりにはなさいませんでした。その十字架の死の後3日目に死者の中から復活してくださり、この神様を信じる者は地上で死んでもそれで終わることがない、そう永遠の命を与えてくださる、そのことをも明らかにしてくださったのであります。一度死んだらおしまいだ、そういう命のままでは私たちは罪を逃れることができない、それは人間の弱さをよくよくわきまえておられる主イエスキリストは、まさに復活の命を私たちにお与えくださることで、私たちの罪という魂の治療をなしてくださるのであります。さらには私たち一人一人に聖なる神様を注いでくださる、復活のキリストと結び合わせてくださる、そしてともともに主にある兄弟姉妹とされた、ともに神の子とされた、その者たちとともともに神の家族として生きるように招き入れてくださいました。この神の家族、 教会のもとでキリストの弟子に招き入れられた私たち一人一人、イエス・キリストが魂の医者として生涯ともに居続けてくださるのであります。罪という魂の病を完全に取り除き、本来神様が定められた人間の姿へと完全に回復されるその時まで、真実の愛、慈しみ、憐れみをもってイエス・キリストは一人一人と向き合い続けてくださるのであります。私たちがこのように週の初めごとに礼拝に集う、この礼拝の時もいわば魂の治療の場としてイエス・キリストが備えてくださった、そのように改めて捉え直すこともできるんだと思います。私どもの口からはイエス・キリストを知るまではまさに罪深い言葉しか出てこなかった、神様に背き人を傷つける、そんな言葉しか出てこなかった。しかしその私どもの口をから神様を称える賛美の言葉、また神様への信仰の告白の言葉、またこの世に生きてまいりますという、実戒を用いての生活の指針の言葉、そのことをこの礼拝の場で私ども今まで罪深かったその口から出るように導いてくださっています。またこの後献金をお捧げをいたしますけれども、神様の御用のため、また人々へのその愛の技のために、私どものいや身も心も投げ出して捧げて、その第一歩としてこの献金という技もまたなされるんだと思います。で、私どもがまさに癒されなければならない、治されなければならないこと、それがどれほどあるのか。新型コロナウイルスが見舞うまではですね、いやもうこれで十分だろうと、そう思っていたんですけれども、しかし新型コロナウイルスのこの蔓延の中でですね、新しくあらわになってくる罪深さというのもまたあるんだと思います。またその時々ごとに魂の主イエスキリストが、いやそれに対してはこのように直していくのだ、そのことをまさに礼拝の場、また祈りによる交わりの場、そうしたことごとを通して私たちに示してくださる、どのように直していけばよいのか、リハビリしていけばよいのか、そのことを私たちに示してくださるのであります。私たちは、そのような魂の主イエスキリストのもとで集いつつ、そして導かれつつ、その治療を受けながら、また新しい一周の歩み、また新しい4月一月の歩みへと踏み出すことが許されています。お祈りいたしましょう。恵みと憐れみに富みたもう天の父なる神様、罪というものに魂を深く蝕まれ病んでしまっていた私たち一人一人を、御子イエス・キリストによって治療し癒してくださいます。その恵みを改めて覚えさせてくださり感謝をいたします。どうぞこの魂の癒しの技に携わります牧師をはじめ教会の方々、その一人一人の働きをどうぞ今一度あなたが強め励ましてください。また特に新型コロナウイルスの脅威に立ち向かいながら治療に肉体の治療に当たられます病院の医師の方々、看護師の方々、またその他さまざまな方々の働きをも覚えます。新型コロナウイルスへの対応が長期にわたり心身ともに大変な疲れをも覚えておられることと思います。 どうぞこの事態が収束しますときまで、あなたが植える御手を持って支えてください。またこの信仰教会が岩崎先生をしばらくの病によって休職という事態でありましたけれども、あなたがここまでの回復を導きくださり、4月からの復帰へと導きくださいますことをも感謝をいたします。牧師の務めに復帰されますけれども、まだなおお体は治療しようとする状態におられます。どうぞ今後ともあなたの植えりの癒しの御手、また支えの御手が岩崎先生の上に豊かにありますように。岩崎先生の復帰を機会に、どうぞこの信仰教会の悩みがさらにあなたの御前に力強く、またあなたの愛に満ちたものとしてなされていきますように導きください。主イエスキリストの名によってお祈りをいたします。